ラブ&レッド、今週も高行政書士事務所の高よしかさんをお迎えしました。高さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はですね、行政書士のお仕事ってどんな仕事ということとか、はい、まあ、高さん自身の、まあ、行政書士になるきっかけ、経歴、そしてどんな活動をなされてきたのかっていうことをお話しお伺いしたんですが、はい、ちょっと気になったのが、大学でのこの LGBT 当事者サークルでセミナーを行っている、
はい、
こちら先週軽くお話をお伺いしたんですけれども、ちょっと詳しく聞きたくって、
はい、
で先日この番組でも東京の大学の LGBT 支援活動を紹介したんですが、
はい、
関西の大学でもこういった活動っていうのは活発なんでしょうか？
そうですね、もう皆さん驚かれるんですけども、今ほとんどの大学に LGBT 当事者サークルがあります。
うーん、実際にこういうサークルはどんなことを行っているんですか？
そうですね、まあ、当事者の方々が集まって普通のことをするですね。ただ当事者同士ですので、お互いの例えば彼女のこと、彼氏のこと、悩み事が全部オープンなんですね、共有できる、
うんうん、
で私のあったその当事者のサークルの方は、まあ、のろけれるんですって言ってました。
やだ、ちょっといいですね、まあ、より自分が出せる場所でもあるということですよね、はい。じゃあセミナーではコウさんはどういうお話されるんですか？
そうですね、基本的に LGBT セミナーっていうことを歌ってるセミナーでは、皆さん必ず話されるのはやっぱり LGBT っていうのはどういうことなのかっていう説明ですね。でまずは知ってもらうことが大事ですので、そのマイノリティって何なのかとか、どういう気持ちで接したらいいのかとか、自分の周りにもいるのかっていうお話を一般的にさせていただきます、
うん、
でただまあ、こちらうちのその公行政書士事務所のセミナーとしての特色はですね、やっぱり法律家ですので、当事者の方々に対して法律的なことを説明するというセミナーになってます。
うん、やはり生活をする上でいろいろな壁にぶち当たってくると思うんですけれども、うん、はい、特に聞かれる質問は何かありますか？
そうですね、今の法律で自分たちは今後将来どうなるのかとかですね、とトランスジェンダーの方でしたら名前や性別を変えられるんですけれども、うん、具体的に変えられるのは知ってるけれども、どういう手続きをしたらいいのか、どこで何をするっていうことですね。あと今はそののろけられるパートナーさんですね、うん、一緒に住まれてる方も多いので、将来起こりうる相続問題。
なるほど、はい、確かにそこはぶつかってくるところではありますもんね、はい。その他メリットデメリットの説明なども行ってるんですね。
そうですね、法的手続きといっても、もう本当にたくさんあるんです。いろんなことができるので、それぞれのメリットデメリットの説明ですね。あと今も話題になるのはやっぱり自治体さんのパートナー証明書ですね、
うん、
一番最初渋谷区さんが出されましたけど、その後世田谷区、あと宝塚市、那覇市、伊賀市も来年されるみたいなんですけど、ただこれ全部実は違うんですよ、
う
ん。
はい、違うというのは、
自治体によってその効果手続き全く変わってきます。
そうなんですね、
はい、実はもうちょっと小難しい話ですけど、根本になる法律が全く違うので効果も全然違うんですね。なのでそれを、まあ、分かりやすく説明して、自分たちにとって何をしたら一番ベストなのか、そういうふうなことを選んでいけるようなお手伝いをさせていただいてます。
実際にそのセミナーを受けた学生さんたちはどういった反応が見られましたか？は
い、やっぱり分かりやすいっていうふうに言っていただけるのが一番ですね。そのテレビやニュース、まあ、インターネットでも見ますけど、小難しい文字が並ぶとやっぱり分からないですし、
うん、
でどういうふうな動きになっているのか、自分じゃだ具体的にやったらどうなるのかっていうことをイメージできたっていうふうに言っていただいてます、う
ん。なるほど、まあ、ちょっと先生的なところもありつつ、はい、相談できる姉貴みたいな、そういった部分もあるでしょうね。さあ、学校に限らずさまざまな場所でこういったことを行ってらっしゃるんですよね。
はい、
では今後さらにどういった活動をどこで行っていきたいっていう、そういうのはありますか？
はい、もう本当に繰り返し言っちゃいますけども、この LGBT というのは知ってもらうのが一番大事ですね。なのでその性的マイノリティの存在を知ってもらうためのセミナーというのをこれからもさせていただきたいと思ってます。ただ LGBT ブームというふうに業界では言われているんですけども、そのセミナーされる方もたくさんいらっしゃいます。当事者の方もされますし、いろんな団体の方もされます、はい、ただここと、まあ、区別してではない差別化として、やっぱり法律家としてですね、特に企業さんあるいは学校さんに対して、これから何もしないで傍観しているだけでは法的にも責任を問われる可能性が出てきます、
うん、
ということを訴えかけていて、実際に、まあ、裁判例も少しずつ出てきてますので、その辺もご説明させていただければと思っています。
まあ、生徒さんだけじゃなくって、まあ、先生側、学校側、いろんな方々に対してこれからセミナーをしていくということですね、はい、確かにそれはすごく大切なところになってくると思います、
はい、
ではここでですね、コウさんおすすめのラブソングご紹介したいと思うんですが、
はい、
じゃあ曲紹介の方お願いできますか。
はい、エルビス・コステロさんの C でお願いします。
さあ、いろんなお話をお伺いしましたが、この番組では HIV、エイズの啓発活動も大きな目的の一つとしてお届けしているんですけれども、
はい、
じゃあ、コウさん自身の、まあ、HIV、エイズの啓発について考えだったり活動だったり、そういうのがあれば教えていただけますか。
はい、今や死に至る病っていうふうなものではなくなりました。で、ただ日本では依然として HIV の感染者の方、エイズ患者様ともに増加してます。そうですね、一番多い要因として同性間の性的接触っていうのが大半を占めていますので、やっぱり性的マイノリティの問題とも切り離せないと思っています、
うん、
で、両方ともやっぱ知らないゆえの誤解、あと無関心からの被害っていう点では共通しているとも思っています、
うん、
で、一番やっぱり知ってもらうこと、正しく理解してもらうことが何よりも必要だと思っていますので、私のセミナーでもですね、 HIV、エイズにも触れていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。では2週にわたってお話を伺ってまいりましたが、もうお時間なんです。早いですよね、やっぱりね。
早いですね。
では最後になりますが、コウさんからラジオを聞きの皆さんにメッセージいただけますか。
はい、LGBT を含む性的多様性を持つ人は今や日本の人口の 7% とも言われています。これは左利きの人と同じ割合だそうです。テレビの向こうの人とかどこかの知らない人ではなくですね、あなたの周りにも必ずいらっしゃいます。言い出せないだけなんですね。自分の家族だったらとか、自分の友達とか同僚だったらっていうのを一度でも想像してもらえたらと思います。また、当事者の方で悩んでおられる方、周りに相談できる人がもしいなければ、当事務所のホームページいつでもアクセスしてください。 LGBT フレンドリーの公行政書士事務所いつでも待ってますので、遠慮なく、メールなり電話なりお待ちしております。
はい、ありがとうございます、はい、公行政書士事務所の甲よしかさんをお迎えしました。2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。